今日は礼拝の中で中村健二兄弟による証しがございました。本当にクリスチャンになられてよかったなというふうに、なこことを教えていただいて感謝でございます。今朝は福音書における奇跡の一つを取り上げ、共に学びたいと思います。福音書には癒しの奇跡があります。また死者をよみがえらせる奇跡があります。自然に対する奇跡があります。嵐を鎮めたり、5000人へのパンの供食などの奇跡でございます。今日はその波状の歩行といいますか、湖の上をイエスが歩いたという、そういう奇跡を、取り上げて、この奇跡の意味するところを共に学びたいと思います。この奇跡が実際に起きたかどうかということを、私たちは、現在の私たちは確かめることができません。またこれを人に無理やり信じさせることもできません。しかしこの奇跡を合理的に説明しようとする試みがなされてきました。それによると、この場合イエスは水辺のところを歩いていらっしゃったのですけれども、その波の上ではなくて、水辺のところをイエスが歩いていらっしゃったのですけれども、ボートに乗っていて、嵐で動転していた弟子たちは、夜明けの薄明かりの中でイエスを見誤ったのだと、そういうふうにその説明するわけでございます。それからその今日の聖書の箇所の直前に、パン5つと魚2匹で5000人の人がお腹いっぱいになったという記事がございますね。この奇跡の場合は次のようにその説明するわけでございます。この場合はイエスの愛に感激した人々が密かに自分で弁当を持っていたのですけれども、イエス様の話に感激して、その弁当を自分も持ってますよ、僕も持ってますよということをみんな出し合ったので、みんながお腹いっぱいになったという、そういうふうに合理的に説明するわけでございます。しかし、奇跡をこのように説明しても、その奇跡の本当の意味は把握できません。そのイエスの奇跡は、これは新しい時代の到来を示すのであり、イエスがメシアであると、救い主であることを示そうとしているのでございます。今日の聖書を見ますと、その湖の中でボートに乗った弟子たちが大変な恐怖に襲われたということは書いてございますけれども、聖書では海や水は不安と同様の印でした。今日の最初の賛美歌にも荒ぶる波を沈めてというのはございましたけれども、水とか海とかそういうものはですね、動揺とか不安とかそういうものを聖書の中では表すことが多いのです。例えばイザヤ書57章では海を 悪人に例えています。悪しき者は波の荒い海のようだと、これは57章ですけれども、イザヤ書の57章20節に書かれています。また弟子たちが乗った小舟は 教会を表すということでございます。そしてクリスチャン各自の生涯を象徴するとも言えるのです。イエス不在の教会、教会もそうですけれども、その信者クリスチャン各自はイエス・キリストがいらっしゃらなければ、自分がそれを持っていなければ非常にその逆風が吹いたり大嵐が吹いたりして動揺し溺れそうになるのであります。私たちの病気とかさまざまな不安、苦しみ、死に対する恐怖、孤独感、いろいろとございますでしょう。主を助けてくださいというこのペテロの叫びは私たちの叫びであります。その時にしっかりするのだ、私である、恐れることはないと27節でございますけれども、これはそのキリストの私たちに対する励ましですね。私たちに病気やさまざまな不安、苦しみ、死に対する恐怖、孤独感、たくさんございますでしょう。その時に死をお助けくださいという言った時に、イエスはすぐに手を伸ばし彼を捕まえて、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかというふうにおっしゃいました。そして嵐は止んでしまったというふうに書かれています。でここでそのキリストはペテロの信仰の小さいこと薄いことを責めているのではないんですね。そういう責めている言葉だというふうにどうぞ考えないでください。そのむしろペテロが挫折したときに、どうしようもなくなったときに、そのイエス・キリストにすべてをおいだにしておすがりしたときに救われたと、平安があったということをぜひ知ってほしいのですね。そのためにこの記事は書かれているんじゃないかと思います。私は何回か申しましたけれども、その石川県というところに生まれて、非常にそこは仏教の力の強いところでございまして、生まれた家にも仏壇があり、その仏壇のところに蓮如上人のお文というそういう書物がございました。そしてその書物を私はクリスチャンになってからですけれども、開いてみると大変キリスト教にも通ずるんじゃないかという言葉がございましたので、それを一つ紹介させていただきます。それはこういう言葉でございます。一心に二心なく御座一仏の彼岸にすがりて助けましませばと思う心の一念の真誠なれば、必ず如来の御助けに預かるものなりと。ちょっと一回読んだだけではこういう昔の言葉で分かりにくいかもしれませんけれども、この如来という言葉とか、それから弥陀という言葉、キリストにちょっと変えてみますとこうなるんですね。一心に二心なくキリストお一人様の悲願にすがりて助けましせと思う心の一念の真というのは真実の信頼の真ですね。真誠なれば必ずキリスト様の御助けに預かるものなりと、そういう言葉になりますね。そして これはまさにこのペテロがここで神様から求められていることなんですね。ただキリスト様に頼るというそのことが非常に大事なことであるということでございます。そうすれば必ずキリスト様は助けてくださるという、もうそういうふうなことを教えられる文章でございます。私たちはクリスチャンですから、その阿弥陀様に頼ったり偶像に頼ったりすることは絶対にありませんけれども、キリスト様に頼るってことは、これは本当に忘れてはならないことだと思います。世の中にはいろいろの教えやさまざまの教えがたくさんありますけれども、どの教えがいいかといってあっちこっちと行って歩き回る必要はないんですね。こういう昔の方々がその小さな文章の中でこういうふうにして皆一物の悲願にすがりて助けましませと思う心の一念の真まことなれば、必ず如来の御助けに預かるものなりと、これをキリストに変えてみますと、キリスト様の助けに預かるものなりというふうに、このペテロが助けてくださいと言ったことをですね、そういうふうに考えてくださると、この聖書の箇所が私たちの心の中に入ってくるんじゃないかと思います。それからもう一つ、ここのところで、心静かれ我なり恐るなという、そういう題をつけましたけれども、これは文語訳の対照訳ですね。文語訳は明示訳と対照があるんですよ。それで対照訳の文章でございます。いい文章だなと思います。それはですね、ちょっと細かいことになりますけれども、我なりというこの言葉は ここのところのギリシャ語を見てみますとエゴエイミという言葉が使われています。そしてそれは創世記でモーセが神様に対して、神様の名前は何というお名前でしょうかということを、そのモーセが尋ねたときに、あってあるものということを神様はおっしゃったんですね。私はあってあるものという、そういう言葉を教えてくださったんですけど、でこれは御参考までに、その例えば英語の聖書などをご覧になりますと、 I am who I am という言葉が使われていますね。前の聖書でしたら I am what I am、 その I am というのは神様の力を表し、また神様がご自分を示してくださる時の大変厳かなその言葉なんですね。ですからなかなかこれは日本語にする難しいと思いますね。私であるとかそういうふうに訳することは多いんですけど、私であるではちょっと何かそのキリストの厳かなそういうものが伝わって十分伝わらないんじゃないかなと思います。文語訳のように心安かれ我なり恐れるなという、そういうその我なりの方が、ピンとくるんじゃないかなということを、そういうふうに思うわけでございます。その イエス・キリスト様がヨハネ福音書において私は命のパンであるとかいろんなことをおっしゃったりする場合がありますね。私は 何々であるという、そういうふうにご自分のことを示されるときにこういう この表現が出てまいります。そうするとそのキリスト様っていうのは本当にそういう尊い厳かな存在であるということを、まあ、忘れてはならないと思います。じゃあ一言祈ります。天の神様、今日はこの小さな聖書の箇所を通して私たちが危機に瀕するときにどうしていいかわからないときにイエス様にお すがりして助けてくださいということを申し上げるときにペテロは救われて力が与えられたということを教えられましたが、どうかそのような素直な信仰を私たちが持って歩むことができますように、どうか教会にお集まりの方々を祝し導いてください。いろいろなことで心配なさっておられる方もたくさんいらっしゃると思います。どうか人に頼るのではなくて天地を作られた神様に頼り、そしてそこから神様の力をいただくことによって救われることができますように、またその危機を脱することができますように、主がすべてを導いてくださることを信じてイエス・キリスト様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。